皆さんも間もなく5時になりましたので、始めさせていただければと思います。私は、インベストのコミュニティマネージャーをしております、湯原と申します。今日は、暑い中お集まりいただいてありがとうございます。我々インベストをですね、去年の10月から、東工大のインキュベーション施設として、2階、3階、4階、この CIC の建物の3フロアをですね、インキュベーション施設として開放させていただいてます。3階が今、まだちょうど、整備中で、年明けにちょうどできるんですけれども、2階と4階の方では、もうコワーキングスペースとか、セットアップオフィスの方で入居者さんが来ていただいておりまして、毎日、企業スタートアップに関して、日々、切磋琢磨されている施設でございます。で、今回ですね、インベストでは月1回、入居者様だとか、入居者になっていただけそうな方々に含めて勉強会をさせていただいているんですけれども、今月の第7回の勉強会が、テーマが誰でもマスメディア時代を知る。講師としてリベラルアーツ研究教育員の柳瀬先生に来ていただいてお話をいただこうと思っております。よろしくお願いします。はい、こちらが、今日のアジェンダでございまして、少しちょっと私の方から注意事項とかお願い事項をお話しさせていただいて、で、いつも勉強会ですね、ちょっと人数がもう少し少ないので自己紹介していただいたりするんですけれども、ちょっと今回は4階のラウンジを初めて使い、かつオンラインでも初めてハイブリッドでやるという試みで、参加者の方もすごくリアルでも多いので、お話を先に始めていただいて、交流会で皆さん、リアルでご参加いただいている方は、しっかり自己紹介していただこうかなと思っております。ありがとうございます。では、ちょっと柳瀬先生のご紹介させていただければと思います。実は私も6月1日からコミュニティマネージャーとして就任させていただきまして、その前々職はですね、柳瀬先生と同じ日経 BP 社というビジネス書、テクノロジー系の出版社の方におりました。で、もう柳瀬先生との出会いは20年ぐらい前、私がちょうど私が大学生の頃ですね、同じような起業家のカバン持ちのインターンシップを大学の時にしていた時に、ちょうど出版局でこういったいろんな本をですね、ベストセラー書を出されている柳瀬先生に出会い、で、そこから BP 社に入社し、で、日経ビジネスの広告の仕事を10年間にわたってさせていただくんですけれども、そこでもプロデューサーでいただいた柳瀬先生、すごくお世話になりまして、で、また東工大に来てさらにお世話になっているという、そういう形で、もう柳瀬さんなしで私の社会人人生は語れないほど大恩人でございます。はい、で、ちょっとホームページにも書かせていただいたんですけれども、こういったいろんな著書を書かれている柳瀬先生でございます。少しすみませんね、ちょっと、いいんですあと、事前のお知らせですね。ちょっと2つほどお願いがございます。1つがですね、毎回勉強会、先月からですね、開催レポートを書かせていただいているんですけれども、その時にちょっとお写真を会場の風景撮らせていただければと思うんですが、ご案内のメールにも書かせていただいたんですが、お写真がちょっと顔写りはやめてほしいと言われる方、いらっしゃいましたら、挙手の方お願いいたします。写らない形で、配慮させていただきながら撮らせていただいて、皆さん大丈夫ですかね。ありがとうございます。では、また2週間目度にですね、インデストの最後に事後レポートとして、で、今回柳瀬先生の方は動画でも見せてくださるのを配慮いただきましたので、動画でも様子を見れるような形でアップさせていただければと思っております。で、あと、聴講後ですね、毎回アンケートを QR コードでやらせていただいておりますので、その後にご協力いただければと思います。よろしくお願いします。で、これ、ちょっと、東工大関係者の方のお知らせなんですけれども、スタートアップのスラックのチャンネルを開催しましたのと、初期払いのイベントなんかもやっておりますので、前後にまたちょっとご案内させていただきました。お願いします。では、柳瀬先生、お願いします。
じゃあ、画面共有をさせていただきます。そちらの共用を開封してってことですか。はい、失礼します。 配分の共有を提示します。ノート共有するやつは。
ちょっとこちらのディスプレイの設定なので少々お待ちください。
はい。
失礼しました。お願い
します。
これ大丈夫ですね。はい。はい、今ご紹介に預かりました東京工業大学リベラルアーツ研究教育で、メディア論を教えている柳と申します。今日は誰でもマスメディア時代のテクノロジーという話をさせていただきます。これをすっ飛ばします。さっき説明いただきましたので、30年ほど日経 BP 社という出版社でですね、記者をやり、書籍の編集者をやり、広告のプロデューサーをやり、その過程で実は野村さんとも広告をいっぱい作ってきました。で、2018年から、ご縁がありまして、東工大にお世話になっております。はい。で、これは私が作った本です。そこにあります。後でご覧ください。で、こういう本をやってみたりだとか、これも飛ばしますね。というのはですね、僕、多分100分授業5本分ぐらいのコンテンツを50分で喋るということなので、動画のようにスタートしたいと思います。はい。これも飛ばします。はい。ちなみに、東大来たきっかけは池上彰さん。池上さんと僕は JICA の広報企画仕事をずっとやってましてですね、主にやばいところに行ってました。Amazon の密林に行ったりとかですね、南スーダン行ったり、池上さんをイラクに派遣して、どのように爆弾を落ちたりというのをやっていたらですね、池上先生になりまして、東工大で。で、そのプロセスの本をですね、作ったのがこちらです。池上彰の教養ですね。まだ日経 BP いる時ですね。で、これが今の、実は教養ブーム、ちょっと発端になりまして、20万部ぐらい売れたんですけれども、こちらからご縁がありまして、東工大の方に私もついていくことになります。はい。で、もう早速本題いきます。今日学んでほしいことは、まずこちらです。一つ。テクノロジーの人は全員メディアの当事者になるって話なんですね。はい。意外な感じがしますよね。私、慶応大学経済学部なんですけども、卒業。慶応大学経済学部より、東工大の、卒業生の方がメディアの当事者になります。経済学部のやつはですね、なったりならなかったりするんですけど、東工大の、卒業生は全員になります。で、もう一つ、こっちが今日の本題ですね。現代はテクノロジーがもたらした誰でもマスメディア時代です。この二つが今日の結論になります。なので、テクノロジストですね、技術者サイエンティストにとってメディアについて学ぶことは、実は教養であると同時に、教養じゃないんですよ、本当は。本業なんですね。今日そういう話をしていきたいと思います。で、新しいメディアというのはですね、そもそもですね、既存のテクノロジーを最新のデザインで来るんだと思います。今皆さんの手元に、例えば iPad があったり、スマホがあったりしますね。まさにそれが新しいメディアなんですね。で、例えばですね、有名どころで言うと、ソニーのウォークマンです。カセットテープレコーダーってそれ以前からあったわけです。これはソニーの森田さんが考えたわけですけど、これを手のひらに収まるデザインでいくために、音楽を個人が持ち歩く新しいメディア体験を実現したんですね。だから、これテクノロジーも新しくないです。ましてやコンテンツは昔からある音楽を聴くわけです。だから、これはコンセプト、デザイン、そしてテクノロジーがセットになって初めて新しいメディア体験が生まれるわけです。で、これ真似したのがアップルの iPhone です。アップルの iPhone は、ウォークマンの真似です。これは、ジョブズ自身がはっきり言ってます。ジョブズはソニー大好きだったんですね。アップルが潰れかかった時にソニーが買収するって話が1990年代ありました。で、こちらは何かというと、携帯電話にパーソナルコンピューターをぶっ込んでインターネットで常時接続できるっていうのを手のひらサイズのデザインにしてます。で、もっとすごいのは、あらゆるサービスをですね、アプリというユーザーインターフェースに変えちゃったんですね。で、ところが iPhone にある2007年って言いましたけど、ここのテクノロジーってすでに全部ありもんだったんです。ありもんだったんです。2003、4年時点のソニーのテクノロジー全部社内にあって、ついでに言うとソニーは音楽会社も映画会社もコンテンツまで持ってるんですね。何が違ったかっていうと、このパッケージとデザイン。ソニーはできなくて、Apple が考えついたんですね。で、今日お話しする誰でもマスメディアの一つの中心にあるのはこの iPhone です。というのは iPhone はいつでもどこでもあらゆる形式のメディア体験ですね。音声、テキスト、映像、写真、イラスト、その他諸々。電話をするようにあらゆるメディアの、これ、受信だけじゃなくて発信できるようになっています。今皆さんすでに、今この瞬間やってますよね。つまり、インターネットと iPhone が皆さんを誰でもマスメディアの当事者にしたということです。はい。で、
テクノロジーをデザインが作る発明というのはですね、これ非マスメディアがマスメディアを超えるメディアを作ることができるわけなんです。これだからスマートフォン以前、まずインターネットですね、インターネット以前以後、そしてさらにスマートフォン以前以後でメディア体験がもう全然変わっちゃったんです。これ一番分かってないのはマスメディアの人ですね。特にテレビと新聞の人は全く分かってないです。例えばですね、これ皆さんご覧になったことあるかと思うんです。コロナ報道で使われたのは、これグラフィックデザインとデータジャーナリズムがセットになった、これ世界でこの3年で一番重要なメディアです。どう作ったか。これはメディアじゃないです。アメリカのジョンズ・ホプキンス。ジョンズ・ホプキンスは世界最高の医学部の大学でもありますけれども、ここが COVID-19 ダッシュボード。これ大学が作ったんですよ。世界中はこの大学が作ったサイトを使ったんですよ。これコロナの一時情報です。データはすべてオープンソースデータです。あらゆる国のオープンソースデータを使ったんですね。はい。で、しかもこれやったの大学の研究者って学生です。メディアの人は誰も関わってないです。で、ArcGIS ってソフトを使って、コロナジャーナリズムの一番重要な基盤を作ったんですね。はい。で、テレビなど新聞など雑誌などはお呼びではないんです。私が言った出版社のお呼びではないんですね。これ、ディレクターは、面白いです。この方はですね、もともとですね、中心にいたのはですね、これ中国のね、留学生だったんですよ。で、中国の留学生だった。で、もともと、ジョン・ホプキンスではですね、さまざまウイルスの流行に関する空間モデルをですね、この ESRI 社のですね、ArcGIS っていうものを使って、すでに空間モデルをやってたんですね。だからもうすでに作業はしていたわけです。で、2020年の1月に、中国で新型コロナウイルス感染拡大し始めました。ここで、中国人の大学院生がですね、この ArcGIS ダッシュボードを使ってですね、数時間で作ったダッシュボードからスタートしてるんですよ、これね。で、1月22日はもう公開してます。で、それツイッターでシェアしたら瞬く間に注目を集めて、世界中の政府が使うようになりましたそうです。で、どのくらい人数でやってたか。たった5人。5人です。で、中には大学生です。広報部門と大学の応用物理研究所です。はい。で、この、ESRI 社は、もちろん全面協力した。最高の CM ですよね、これね。はい。で、チーム及び協力者がローテンションで24時間対応できているんですね。ジョンズ・ホプキンスは、イギリス在住のチームがあって、そこが早朝シフトを組んでやっていたということです。で、データはもうオープンソースです。WHO やアメリカの疾病予防管理センター、まあ、日本の疾病予防管理センターのデータも全部入るわけです。で、1時間ごとに、ダッシュボードにどんどんデータが更新されて、もうソフトウェアができているので、Mac もどんどん自動更新されているということです。はい。で、このデータを使ってやったのが、今、当事者がいますけど、東洋経済オンラインです。この東洋経済オンラインのコロナウイルスの感染状況のデータ、これ作ったのはですね、東洋経済でですね、これは、やっぱり活躍されていて、今実は Google ですね、多分いるんですけれども、小屋さんというですね、やっぱりイギリスに留学されていた方がほぼ一人です。で、日経も、チャートで見る日本の接種状況なんてやりましたけど、ベースはみんなこの、ジョンズ・ホプキンスはできなかったんですよ。で、これ実は面白いことで、この3年解散しました。一通り終わったんですね。はい。で、これ、従来のメディアって、テレビ、雑誌、新聞、ラジオ、なんとなくまだみんな持ってます。違うんですね。はい。メディアの定義を考えないといけないです。メディアってそもそも何なんですか？個人を聞いてみます。個人で言うとこう書いてます。一応、個人の割と最近のやつですよ、これね。媒体手段、特にマスコミュニケーションの媒体、マスメディアとか言ってます。で、で、今度ですね、マスコミュニケーションって何って聞いています。新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、いわゆる4大マスと映画などの媒体を通して行われる、大衆への大量的な情報伝達、大衆伝達、大衆通報、マスコミです。まあ、ちなみに、この時点で個人ダメなんです。インターネット入ってないです。日本の要するに旧来メディアがいかに遅れてて、実はこのメディア研究によってはほとんど使い物にならない。こういうところで出てきます。はい。これが要するにマスメディアって言うわけですね。はい。マスコミュニケーションであるマスメディアって言うわけです。じゃあ、ここで媒体ってやりました。媒体引いてみます。媒介するもの、伝達する媒体、伝達の媒体とする手段、メディア、広告、媒体。メディアって書いてあるんですね。はい。一周しました。すなわち、広辞苑には何も書いてありません。だからみんなメディアのことよくわかんないわけです。なぜかっていうと、日本の辞典がメディア自身が定義できてないんですね。何も言ってないです。で、今度、小学校のランダーマウス。これ、英和辞典です。聞いてみます。まあ、似たようなものです。ミディア、マスメディア、広告媒体、ラジオ、テレビ。まあ、似たようなことが書いてますが、実はここにね、面白いことが書いてある。 ね。英語の語源についてください。2世紀前、1800年代、まず新聞を指してメディアという今の使い方がされるようになった1920年代には、複数の、扱いの集合名詞として使われるようになったと書いてます。これ一体どういうことか、なぜ1800年代なのか、その答えは後で言います。じゃあメディアのって何かっていうのを、これ結論言います。メディアは3レイヤーです。例外ないです。一つはハードウェアです。一つはコンテンツです。一つはプラットフォームです。この三つなしのメディアは存在しません。で、多くのメディアの理解って2番のコンテンツのことやって、コンテンツはメディアの一部に過ぎないです。ハードウェアとプラットフォームなしのメディア存在しません。なぜなら僕らエスパーじゃないからです。ハードウェアとプラットフォームがないとコンテンツを消費、物理的にできないんですね。で、メディアの定義は、あえて言うとコンテンツじゃなくてハードウェアとプラットフォームがします。はい。で、メディアっていうのはこういうふうに考えていくわけです。外部から情報をインプットします。で、その情報を加工編集します。判断します。今度は外部へ加工した情報をアウトプットするための仕組み、情報の流通の仕組み、これがプラットフォームですね。で、その実際に受発信する道具、これがハードウェア。今皆さん使ってる iPad やパーソナルコンピューターやスマホはこのハードウェアです。で、ここに乗っかってるインターネット、今これやってる Zoom もこれプラットフォームですね。アウトプットされたコンテンツ、今で僕のくっちゃべってるこれがコンテンツです。これでメディアなんですね。で、マスメディアも個人も人間を拡張するあらゆる動画ですが、これメディアなんですね。この概念は誰が言ったら、マーシャル・マクルガンです。メディアの、ま、基礎を作った人ですね。はい。で、これ、様々なメディアを考えると分かりやすいです。ラジオ、例えば何か、従来ですよ。ラジオ自身、コンテンツ、ラジオ版、プラットフォーム、放送技術、インフラですね。ビジネスの中心は、これ許認可が必要ですから、ラジオ局です。はい。先にテレビちゃいますね。テレビはラジオと一緒です。ハードがテレビ受動機に変わるだけですね。メディアの中心はテレビ局です。で、今度、出版の場合は何かというと、ハードは書籍だし、紙の束ですね。コンテンツは記事や小説。まさにテキストです。プラットフォームは出版技術、印刷技術です。ビジネスの中心は出版社ですね。で、これ新聞になると、新聞面白いです。全部自分のところでやったんですね。ハードウェアは、あれ、印刷工場も自分で作ってます。で、コンテンツも社内記者が作ってます。自分で作ってます。プラットフォーム、印刷自分のところで作って、宅配、これも系列の新聞、代理店で、代理店でやってますから、新聞って実は全部メディアで自分のところで丸っと持ってる業界だったんですね。で、例えば音楽はどうか。ハードウェアは何か。これ、プレイヤーだけじゃなくて、かつて言うと、ソフトもハードなんですね。レコードや CD だったわけです。で、コンテンツはっていうと、ミュージシャンが演奏する音楽ですね。プラットフォームは CD などの製造技術、流通システム。ビジネスの中心はレコード会社。で、ゲームの場合は、ゲームはハードウェア、ゲームソフト。この場合もソフトっていうのは買ってパッケージになってるし、あれもハードなんですね。で、コンテンツはこの実際にクリエイターが作ったゲームです。で、プラットフォームは何かっていうと、個々のゲーム企画です。ビジネスの中心はゲーム会社です。具体的に言うと、任天堂やソニーがそうですね。はい。で、メディアとのハードウェアとプラットフォームって、まあ、技術革新でガンガン変わりますね。特にこの25年、すさまじいスピードで変わってます。で、新しいテクノロジーを新しいデザインで組んだとき、新しいメディアの形ができます。で、これが、まあ、さっき言った iPhone がまさにそれですね。はい。で、インターネットとスマートフォンが生んだ新しいメディアの時代、それが誰でもマスメディアの時代だということになります。だからスマートフォンって過去のメディア全部入ってる。はい。こんな感じですね。はい。これ全部今、スマホに入ってる。で、この場合のメディアっていうのは、個人の、割と、トンチンカンな、マスメディア4つをメディアみたいに言ってるけど、全部メディアなんですね。図書館から本屋さんから大学から全部メディアなんですけど、これ全部入ってますよね。具体的にこうですね。テレビ。これ従来メディアだともうテレビ入ってますよね。はい。ラジオはラジオで入ってますね。はい。音楽も、まあ、Spotify から Apple Music から何でもありますよね。Amazon も、書籍も Kindle で入ってます。で、ゲームはアプリだらけですね。で、新聞全部アプリになってます。漫画も全部アプリ。雑誌も全部アプリになってます。映画も全部入ってますね。で、新しいコンテンツで。ネトフリアマプラはもはやテレビでも映画でもないです。サンクチャリやザ・デイリーっていうのは、これネトフリオリジナルですね。テレビ局と予算の桁が違うので、テレビ局のコンテンツ、学生はもう見ません。レベルが違いすぎる。で、今のアニメも基本的にネトフリアマプラをベースに作ってます。おまけなんですね。鬼滅の刃がなんでフジテレビを蹴って、 MX でやったかっていうと、そっちの方が予算が高いからですね。はい。テレビ局もマイナーなんですね。はい。で、SNS は手紙であり独り言。マイナーメディア、個人メディアですね。で、ついでに電話もできる。で、これ受信の話です。ポイントは、誰でもマスメディアっていうのは、皆さんが発信者になるんですね。メディアの受け手だけではなくて、発信者にすぐなる。例えば YouTube。YouTuber は、まあ、悪いことをするとガーシーになっちゃうわけですけども、誰でも、ガーシーが実際、極端に言うと、あれ、まあ、言ってしまうと、お名を頂戴しちゃうような人が、芸能界の内幕を喋るだけで、まあ、言ってしまうと、非常におっちょこちょいの有権者が何十万人かいると、一回も選挙活動しないのに、これ、国会議員になれちゃったんですよ。これ、いいとこも含めて、あれ、誰でもマスメディア時代の一つ、象徴的な出来事です。で、TikTok もそうですね。まあ、今やってるこの Zoom もそうです。誰でも発信者になれちゃうわけなんですね。で、ちなみにですね、そういう時代に一番メディアカンパニーとしてでかいのは、従来のテレビ、新聞や雑誌、出版社じゃないです。これはだから総合メディアカンパニー。さっき言ったアップルもそうです。で、日本で言うと圧倒的にソニーなんですね。ソニーっていうのは世界では珍しくハードプラットフォーム、コンテンツ、三層構造全部作ってるソニーだけです、世界中で。一部ゲームであります。任天堂のゲームや、あるいはマイクロソフトの、Xbox ありますけど、ソニーは全部やってますね。まずテレビ。テーマはソニーというのはテレビですよね。ハードウェア作ってます。で、アニプレックスという、鬼滅の刃をはじめ、今日本で当たってるアニメの多く作ってる配給会社は、実はソニーの会社なんですね。ソニー音楽部門の子会社です。で、コンテンツ、鬼滅の刃をいっぱい作ってるんですね。で、音楽、まあソニーといえばもうオーディオの中心ですね。で、ソニーは非常に早い段階で、音楽関係で言うと、これ、ソニーミュージック持ってた。ソニーミュージック持ってて、これ1960年代ですね。CBS ソニーから入って。で、多数のミュージシャンを持ってるんです。で、コンテンツ持ってるわけです。で、映画ですね。ソニーは1980年代にコロンビアピクチャーズを買収して、最初苦労しましたけど、今世界最大の映画会社の一つになってます。だから配給会社を持っていて、多数の映画レベルを持ってるんですね。で、ゲームはゼロベースからプレイステーションを1994年に作りました。ハードウェア、ゲームの企画、コンテンツ作ってるわけです。もう三層構造全部、これだけの広い範囲で作ってる会社、実はソニーぐらいしかないんですね。アマゾンもできてないです。Google もできてないです。Facebook もできてないです。Facebook はもう、ハードウェア出すと6万本じゃないんで、ボロボロになってますよね。で、これだからソニーっていうのは、実は最強メディアカンパニーです。NHK でも TBS でも、テレ東でも、日経新聞でも、朝日新聞でもなく、日本で唯一最強のメディアカンパニーだったら、ダントツでソニーなんですね。多分こういう概念ないと思います。なぜならば、このソニーには、例えば、東工大生の OB が、もし、いっぱいいますよね。はい。ソニーはメディアカンパニーですよ。で、なんていうと、スマホ。これ、技術の塊ですよね。で、さっき、冒頭に言いましたように、新しいメディア。だから、コンテンツじゃないんですね。新しいメディアハードウェア、プラットフォームの誕生なんです。で、ラジオ自身が発明された時。で、これ、1900年代、頭です。実際ラジオがスタートしたのは1920年ですね。ピッツバーグからスタートしています。ラジオ受信機が誕生して、初めて人がラジオを聞いて、対して放送を聞けるわけです。それまで音楽の話もあったんです。音楽の話、コンテンツですね。前あったコンテンツがどこに載るかだけなんです。テレビもそうです。我々目がついた。映像はあります。あるわけです。どこで消費するかっていうと、テレビのパッケージと、これは媒体としての放送技術がないとできないです。で、ちなみにテレビ誰ですか？日本では高柳健次郎、東工大の卒業生です。テレビの発明者、東工大の卒業生です。で、放送は誰が飛ばすか？アンテナですね。八木アンテナの八木さんは先週の東工大の学長です。テレビは東工大生なんですよ、実は。はい。で、同じようにスマホが誕生して初めて人々はスマホを使ってコンテンツをどこでも見れるし、自分で発信できるようになりました。中身は昔からあるものです。はい。で、先に古いコンテンツを再生するんですね。新しいメディア、テクノロジーの上で。その後、コンテンツが生まれます。さっきの、例えば、ネットフリックスに映画でもテレビでも新しいコンテンツ。例えば、全裸監督だったり、あるいは、サンクチュアリだったり。ああいうコンテンツ、長さが要するに30分や、あるいは映画の1時間半にこだわらない、新しいタイプの動画体験というのは、プラットフォームとメディア、ハードウェアメディアを確立してからなんですね。はい。 それまでは従来の映画やドラマを流すわけです。で、みんながコンテンツ体験した後に誕生するわけです。新しいコンテンツ、後なんですね。だから、新しいメディアの誕生っていうのはコンテンツからじゃないですよ。テクノロジーなんですね。とデザインなんです。はい。で、さっきのメディアの話に戻ります。なんで19世紀に生まれたか、1800年代。これは新聞なんですね。その進化をもたらしたのは、これ有名な話です。印刷なんですよ。活字と印刷技術。まさにテクノロジーなんですね。で、活字使った活版印刷技術が産業としてのメディアという概念を生んだんですね。第3回は有名な話です。グーテンベルグ。1439年ですね。活版印刷技術です。で、グーテンベルグもともと絵画鋳造をやってたんですね。で、金属による活字量産を組み合わせて反するっていうのを1440年ぐらい、ドイツ前にでしたか。そこで完成します。グーテンベルグ一つじゃないですね。村を挙げてたと言ってます。はい。で、グーテンベルグ聖書。有名な聖書が出来上がります。はい。で、現在も48部が残ってますね。日本には丸善と慶応の、大学図書館にあります。ビル・ゲイツも一冊持ってますね。で、30年間で一気に普及します、これ。はい。で、何が起きたかというとですね、実はメディアの革命っていうのは世界変えちゃうんです。っていうのは人間たらしめているのは情報の流通と知の集積なので、それのツールとしてのメディアで世界変わっちゃうわけです。で、何が変わったかっていうと、権力構造が変わります。それまでのローマカソリックがこれで崩壊するんですね。知の民主化を生みます。誰も聖書を読んだことなかったんですね。だからインチキな、これは宗教があるカソリックなのであったんです。例えば、それが免罪符ですね。あれ全部インチキです。聖書の中に免罪符の話は書いてないわけです。あれは、ローマカソリックの詐欺だったんですね。それバレちゃうんです。それをやったのがマルチン・ルターです。マルチン・ルターがやったのは、まず95箇条の意見書ってのがあります。免罪符ビジネス。嘘じゃんってやったです。はい。で、最初話題にならなかった。ところが、印刷版が普及します。はい。ドイツ語の。で、彼はそれ何やるかって、ね、ドイツ語の聖書の翻訳印刷ですね。それまで聖書ってラテン語しかないわけです。一般書に読めません。で、自分の言葉で読めるようになって、書いてないじゃん、なんだよ、免罪符ってなるわけです。はい。で、カソリックから分離し、プロテスタントが誕生します。これ免罪符ですね。はい。で、まあ、ルターがこうやって打ったんです。これ何かって、要するに文章法みたいなもんですよ。はい。で、これ、ドイツ語で印刷して、で、これがドイツ語なんです。だから、活版印刷技術では、聖書というメディアをマス化して、就職協会を促したんですね。で、そしたらこれ、話すと、ここからですね、100分授業かける3ぐらい面白い話があるんですね。例えば、経済が生まれただとか、医療とか、宇宙、天文学とか、実はグーテンベルグ印刷技術から全部変わってるんですね。はい。全部変わってるんですが、今日は飛ばします。はい。で、360年後の1811年、印刷技術が次の、さっきのメディアの概念です。何か、イギリスからですね。はい。これです。ケンジって今まで、これドイツ名門印刷会社です。で、ここがですね、そう、蒸気機関革命のセットなんですね。シリンダーの、要するに、要は、輪転機を発明したんですよ。はい。で、英国のタイムズですね。世界で一番古い日刊新聞です。で、ここがですね、1785年、まだ18世紀終わりです。出たこの新聞が、新聞社のオーナーがですね、めっちゃ高い、ね、蒸気式日刊新聞印刷機を検査、売り付けにして買ったんですね。で、ここで変わります。大量印刷で人力に頼らずできます。それまで、実は新聞っていうのは、大量印刷できてなかったわけです。どうなったかっていうと、それまで新聞ってのはコーヒーハウスって言われてた。会員しか。だから、コーヒーハウスっていうのは、メンズクラブで、王族から貴族から、ヤクザから、船乗りから、資本家からいろんなやつが集まって、ここで、まあ、大航海時代、実はビジネス、流通してたんですよ。で、そこに置かれてる情報を書いてあるもの、それが新聞や雑誌だったんですね。もともと買い物だったわけです。スタバに置いてる無駄紙みたいなもんです。はい。で、ここからいろんなものが生まれます。例えば、浦沢のマスターキーとかですね、あそこに出てるロイズ保険組合っていうのはこのコーヒーハウスから生まれました。保険っていう仕組みはここから生まれました。はい。で、証券市場もここから生まれました。はい。で、こういった保険証券、当然情報必要ですね。それ載せてるのが新聞や雑誌だったんです。だから、解放したから限定的なマスじゃないメディア。メディアではありますけど。マスメディア的なメディアではなかったんですね。ところが、1814年以降、新聞が大量印刷できるようになって、広告媒体として機能する。で、街中で売るようになります。で、この5、60年後には、 ロンドン中で新聞は普通新聞売り子少年を売ってるんです。それ皆さんテレビでよく見ますね。そう、シャーロック・ホームズがベーカー街でポコポコやってると新聞少年が売りに行きますね。あの風景はこの数十年後に起きるわけです。単一メディアからマスメディアに変わるわけです。はい。だからマスメディアって何？新聞が作ったんじゃないんですよ。新聞はその前からあります。作ったのは蒸気式クリーナー印刷機によって大量印刷され、マスに届くようになってマスメディアになったんですね。つまり、理工系のプラットフォームがマスメディアを生んだわけです。テクノロジードリブンです。はい。じゃあ今度メディアって何かって話をします。今更。これが何を意味するか。中枢神経組織自体を地球規模で拡張してしまっていて、我が地球に関する限り空間も時間もなくなってしまった。これ、いつ頃の、これはコンテンツだ。空のコンテンツ。何に対するこの読み
インターネット。
インターネットに見えますよね。ええ。まあ、僕仕込んだじゃないです、今彼は。まあ、これ見るとインターネットと思うんですよ。違います。これは1960年のアンダーサンディングメディア、マーシャル・マクルワンのメディア論に書いてある話なんですよ。はい。しかも、テレビについてなんですね。はい。で、テレビがすでに、あれはだから、ニクス、ジョン・F・ケネディの暗殺の中継があったのが一つの契機になりました。あれで世界が繋がった、今のインターネット時代だから、マーシャル・マクルワンは、コンピューターがまだパンチカードでガラガラ回ってる時にもう予見しちゃったんですね。で、マクルワンのメディアの定義、一つ。すべてのメディアは人間の感覚身体の拡張である。で、もう一つ、メディアメッセージである。この二つ非常に重要で、いろんなメディア論の方にありますけど、結局マクルワンしか僕は使えないなと思います。これだけが、むしろ今の iPhone 時代になっても全く衰えずに使えてます。はい。どんな意味か。まずですね、人間の感覚はすべて拡張するものはメディアだよってマクルワンが言います。A から Z まで。まあ、ローマ字に並べたい。例えば他にもいっぱいあるから、こうやって言ったわけです。で、この中に、あ、明らかにメディアだよって分かるものがあります。例えば、映画、ラジオ、テレビ、まあメディアですね。広告、ゲームもそうかもしれません。でも、この中にはですね、例えば、時計だったり、車輪だったり、あるいはですね、自動車だったり、兵器だったり、オートメーション、こういったものもメディアだよ。衣服も住宅もメディアだよ。どういうこと？これはだから、人間そのものがメディアだっていうのはマクルフないんですね。人間が情報の受発信の主体だから、メディアの中心には必ず人間がいるわけです。で、ここにこれから AI が流行るとしてるけど、そうするとその人間を拡張するものは当然メディアです。だから我々の主に情報系で言うと脳みそを介する仕組みを、と、感覚器としては視覚聴覚、視覚聴覚を主に拡張するのが、まあ、狭い意味でもメディアのイメージですけど、例えば車輪は足の拡張です。これ拡張されるとどうなるか。最初のメディアは実は車輪や、例えば、マラソン技術なんて非常にでかいです。なぜか、情報を足で運ぶしかないんで、最初のメディアっていうのは、馬で、例えば、伝達する。走れメルスってあれメディアですよね。手紙を持っていくわけです。だから、手紙を持っていくっていうのは、足の拡張が必要ない。で、その時、車輪の拡張や馬なんかはこれメディアツールですよね。今のインターネットは変わりません。で、衣服は皮膚の拡張です。これによって、人々は自分のメディア行為、表現行為を変えるわけです。これ立派なメディアですよね。はい。で、テレビのネットワークは中枢神経系の拡張ですよね。で、メディア進化ってマトリ色風なんですよ。中に入ってるのをどんどん拡張してきます。例えば、聴衆の前で歌う。これはだから原始時代からやる。で、これがメディアですね。ハードウェアは自分の体です。で、これがラジオ、レコードで歌う。そうすると、歌うって行為そのものがコンテンツになります。ラジオ、レコードで歌う音声が録音されて、それに映像がつく映画になります。映画と音声がついたもの、これをテレビでやると放送になります。それをネット上で歌うっていうのは、それをコンテンツです。これだから、前のメディアが、まるっと次のメディアのコンテンツになります。マトリーション、パトリオみたいです。これはメディアの、これ、新聞、パターンですね。はい。で、その話をマクロはこう言ってます。話した言葉の内容は人間の思考のプロセス。それ自体もともと非言語的。自分の人ってうにゃうにゃ考えてる。言葉というメディアツールで初めてこれはメディアコンテンツになるんです。で、そのコンテンツを、これは、今度は文字という発明、メディアの発明があることによって書き言葉になります。で、 で、この書き言葉をさっきのマーシャル・マクルーハン的に印刷すると、印刷テキストになる。で、これマクルーハンはまだ言ってないですけど、当然これがデータで送られれば、今ネットで皆さんが情報を入手してるデータで送られるネット上のメディアコンテンツ。前のメディアを次のメディアがコンテンツとして収納していく。そのプロセスの中に必ず様々なテクノロジー、これ文字の発明も必ずあるんですね。だから新しいメディアのコンテンツは古いメディアそのものなんですね。これ分かりやすいと聖書を考えてもらいます。これ昔10回という映画がありました。これチャールトン・ヘストンがウォーってやっての、石板持ってますね。これ石板というハードは英語で言うとパッドですね。で、iPad って多分このパッドを意識して多分タイトルつけてる。明確に。はい。で、これは出エジプト期ですから、現在1400年ぐらいですから、今から3400年前です。はい。で、ここに文字書いてあるわけです。曲解が。で、そのどうなるかっていうと、視覚文書になるわけですね。羊皮紙になるんです。2000年前です。で、それがさっきのグーテンベルクになると、こうやって、紙の印刷物になる。で、これ、あっという間に読みまして、部数がよくわかんないんですね、聖書って。3880億ってめちゃくちゃな数字もあります。まあ、どっちにしても50億じゃ効かないでしょうね。はい。で、これ Kindle になり、アプリになってですね。でも、中身はこれ分かります？一緒ですよね。10回は3500年前から10回です。何時会員する流れとか、あれ全然盗む流れとか、変わってるわけじゃないです。はい。で、マクルーハンの定義。2番目はメディアメッセージである。これどういうことか。メディア、これね、マスメディアの人が本当にダメなんです。メディアコンテンツだと思ってるから、例えば新聞が売れなくなると新聞記事のレベルが低いからだっていう、アホなことやるんで新聞がどんどんダメなんですよ。関係ないんですね。あるっていうと、ビジネスがうまくいかなくなって、記者の数が足りなくなって、取材費がなくなって、コンテンツのレベルが下がるっていう意味では関係ありますけど、ポイントはビジネスモデルの変革と新しいテクノロジーを入れないことであって、記者との質だのどうなのじゃないんですね。なぜか、メディアが重要なのは、コンテンツ以上にそのメディアの形式です。この場合で言うと、ハードウェアのプラットフォームの構造です。それがメッセージとして人々の行動と思考を変える。これマクローが言ってるんです。典型はラジオです。ヒトラー、マクローは、ヒトラーの話よくします。これは、ヒトラーとファシスがラジオを作ったって言ってるんですね。はい。で、ナチスドイツはヒトラーの演説というウェルメイドなコンテンツを届けるために、国民ラジオってラジオを作るんですね。だから、これヒトラー、ゲッベルス、本当にメディアのプロとしては天才的な集団でした。だから、割ととんでもない話を、世界で一番そういう意味で言うと、あったまないドイツ国民8000万人を、ぐるっと丸め込めちゃったんです。これメディアメッセージや何をしようです。はい。で、国民ラジオというターフの国から来てないハードプラットフォームを700万台製造して、無理やり買わせて家にみんなあるわけですね。朝から晩までヒトラーのメッセージがですね、念仏のように流れるわけです。だから実際に、これ、ナチスの軍需大臣が、いわゆるニュルンベルク裁判でその話してます。ヒットラーの独裁は根本的に今までと全然違うぜと。ラジオの拡声器で、変わっちゃった。内部でこういう告発があったんですね。あれがなかったら、一人のチビのヒゲチョビ男の言うことを聞かなかったって。側近がそう言ってるんですね。で、仮に、例えばこの映像流すと時間かかるので飛ばしますけど、チャップリン独裁者がもしドイツテレビに流れてた。まあ、一方のメディアの天才、あの時のメディアの天才の戦いなんですよ。独裁者は1939年です。ナチズムのど真ん中です。今だったらどうなります？もしドイツにネットフリックスがあったら、ヒットラーは笑い者ですよ。だから政権成立しないわけです。で、今だと相当閣下お怒りです。YouTube の有名なこのミームがありますよね。YouTube があるとこれができちゃうわけですよ。もう、これやったらヒットラーは笑い者ですよね。で、ヒットラーはそもそも政治上の人物になったということ自体がラジオと拡声器のおかげだった。これマクローが言ってるんです。マクローは YouTube で相当閣下のお怒りがない前からこれ、その60年前から言ってたんです。テレビが先に登場って言ったら、そもそもヒットラーは存在しなかった。乳首のおっさんの話なんか誰も聞かない。あれはだから彼の演説がラジオを通して音声だけだったから。ということはコンテンツじゃないんですね。中身は変わらないわけです。これはだから、ラジオというメディアの割とおっかないところが、実はヒットラーを生んだ。はい。だからメディアの形質の方が、社会を支配したりするわけです。はい。だから独裁国家、帝国主義と共産主義は必ずメディアコントロールします。一番重要だから。宣伝のドイツ、旧ソ連、現在の中国です。 北朝鮮、戦時下には全部そうです。で、ISIS もそうですね。はい。で、メディアの差しかもハードウェアとプラットフォームが大劇的に速くなってます。グーテンベルクの印刷、次、ケンジ、ここまで400年かかります。で、その後だんだん速くなる。ベルの電話、エジソンの蓄音機、リュミエールの映画、マルコーニの通信、1906年にラジオ放送、25年に、日本でラジオ、26年に高年健二郎、お答えのですね、ブランカンテレビですね。26年にテレビじゃないですか、ごめんなさい、これラジオですね。で、67、テレビは日本で1953年です。アメリカは1941年かな。で、67年にアルパネット、インターネットの源流ですね。77年に世界初の大量パソコン、アップル2です。で、80年、日本初のインターネット、JU ネットですね。これ、東古大です。東古大で村井淳さんが助手だったと繋ぎました。で、89年にはワールドワイドウェブ、95年に MS が Windows 95、95年に Amazon サービス開始、98年 Google 設立です。で、どこも i モード化し、どんどん早くなりますね。ここから、ワールドワイドウェブ1989年と Windows 95あたりから加速的に早くなる。で、i モードを開始し、iPod を2001年 Apple が発売し、Facebook、YouTube、iPhone、Kindle、Netflix、Insta、LINE、Zoom、TikTok、ここまで、特に iPhone 生まれてから、まだなんと15年しか経ってないんですよ。はい。たった15年です。で、世界変わっちゃいました。で、今年になったらチャット GPT が世界大ブレイクしますね。生成 AI が一気に市民化しました。で、ポイントはでもメディアの中心に人間がいるとね。あらゆる人はメディアです。はい。で、情報収集、編集、発信します。人間は常にメディアとして生きてるんですね。で、なんで人間はメディア機能を拡張させたか。それは人間が一匹で生きていけないってことなんですね。はい。社会性のある生き物はメディア機能を必ず拡張します。例えば、アリ。アリはだからフェロモンがメディアコンテンツですね。で、ハチ、昆虫も、昆虫大体そうです。ハチはフェロモンに加え、これ小学校、中学校で理科の授業になりますね。ハチはハチの時短素をやって、ミツバチはどこに蜜源があるかっていうのを正確に記すことができます。で、サルは、地域によってこれミームがもう、日本ザルでも、ミーム。だから遺伝子に頼らない文化があります。この毛づくろいをしたり、お風呂入ったり。で、イルカ、シャチの仲間、集団によってかなり細かいミーム。はい。だから、シャチの仲間は地域で、彼の部分が全然違うんですね。これ DNA です。ミームなんですね。だから彼ら、イルカの仲間は高度な言語を持っていて、DNA に頼らない、遺伝に頼らない、本能に頼らないカルチャーがある。すなわちメディアもあるんですね。で、人間もそうです。レジオの仲間は、ほとんど例外なく集団で行きます。だから必然的にメディア力が必要なんですね。はい。で、結果として大脳が発達し、メディアの情報の受発信をする能力。まあ、言ってしまうというのは、知ですね。知としたら発達します。じゃあ、スマホも人間、電話もテレビもない人間は、どのくらいの規模の経験か。決まってるんですね。何人までコミュニケーションを経験します。これ決まってるんですよ。150人です。150人です。これ、ダンバー数っていう有名な数字です。これは非常に重要な数字なんですね。なぜか日本で売れませんけど、売れてないんですけど、これ、あらゆる僕は進化生物系っていうか、経済学の一番重要な本です。だから、ネットメディアやってる人でナンバー数知らない人いないし、知らなかったらその人もネットメディア作れません。ロビン・ダンバーさんが進化生物学者提唱した数字です。これ何かっていうとですね、例えば SNS で大体ワークスが150人くらいです。マックス。数十人から150人の間で、150人に行かないんです。3000人友達がいても実際にワークしてマックス150人です。これ人間は150人ぐらい暮らしてるんです。なぜかと、我々の脳みその差が変わってないんです。これ左側は、3万年前の沖縄の人ですね。それをこう、復元した人がいるんですね。これ、復元した。隣は山田孝之さんですね。似てるんで並べただけですけど、脳みそのサイズは一緒です。はい。で、これは、こういう形。言語や文化が同じ。古代の、武道って、だいたい500人から2000人くらいです。で、実際にそれは集団で分かれてる。村です。クランです。153人です。平均的に。で、それがさらに3つぐらいの集団。30人から50人分かれます。で、その中で狩猟チームが編成されます。10人から15人ですね。で、家族4、5人です。はい。で、クリスマスカード150人。日本で言うと年賀状ですね。イングランドの村の規模です。150人。18世紀になっても160人。アメリカのアーミッシュが今でも110人。で、Facebook の友人が150人です。 これさっきの実は村の構造って学校の構造なんですよ。で、これ、あと会社の係か部局なんです。全部一緒です。係か部局です。だから学校内4人、スポーツ部10人が15人、クラス30人が50人。小学校3、4クラスで120人、150人。だから我々は小学校3、4クラスの120人、150人だと、名前と顔とキャラを好きとか嫌いじゃないんですよ。なんとなく覚えてるはずです。はい。これ人間の脳みその上限なんです。ハードディスクのサイズ、3200グラムって決まってるんで。だからこれ軍隊も何も組織パターンで大体決まってるんですね。3の、5×3 の倍数で上限150人っていうのが我々の脳みその階層構造で、こっちの階層構造。だから我々の脳みそというコンピューターの仕組みの階層構造に合った数字なんで、これ必然なんですね。はい、だから我々は150人メディアって考えているわけです。じゃあ、組織は大きいですよね。どうなったかっていうと、4つ発明があったからです。1つが英語、もう1つが宗教、で、もう1つが大規模農業、で、あとは交通です。で、言語と宗教がマスメディア機能を持っていて、150人を超えて、概念を共有できる。で、自分の仲良しじゃない人とも同じ概念を共有できます。はい。だから言語と宗教で概念共有ができるので、巨大な組織が作れるようになりました。まずそれだけでは組織にならないんですね。なぜかっていうと、胃袋を満たせないからです。胃袋を満たせないと巨大な組織作れません。で、巨大農業の発展の時に国家が生まれるわけです。だからこれは巨大河川のところで、穀類文化が生まれたっていうのが、実は現在の国家や企業。スタートになります。はい。で、さらに言うと、共同体、バラバラの共同体でつなげれば、最初のメディア、移動メディアですね。遠隔メディアです。それ交通なんですね。で、これ、馬、馬車などのハードウェア、さっきの話につながります。で、最初は噂話、そして手紙を伝達になりますと。はい。ちょっとここら辺を飛ばしますね。まとめていきます。あと、2、3分で終わりですよね。はい。で、ここら辺飛ばします。で、この150人ぐらい、今、どこにあるか。ネットにありますよね。ネット実は全部150人村なんですよ。で、我々はマスメディアとコミュニケーション、バラバラに取られてました。で、個人のコミュニケーションとマスコミュニケーションが一緒になってるのが実は今のウェブメディアなんですね。個人のこういう会話、電話、手紙とマスメディアのコミュニケーション、マスコミュニケーションですね。これ、インターネットはどっちかって言ったら、個人のコミュニケーションがまず勝手にマスコミ化する。それが炎上なんです。炎上です。はい。で、インターネットは誰でも何でもメディアになります。どんな組織でも情報発信でもメディアになります。で、マスコミっていうのは、特定多数に完成されたコンテンツをデリバリーする行為ですね。で、コミュニケーションは特定少数の間でやっていた未完成のコンテンツをやり取りする行為です。しかも相互流通します。で、インターネットはどっちのツールにもなるんですね。スマートフォンを持ってします。インターネットというプラットフォームで、スマートフォンでハードウェアしておくと、我々はコミュニケーションとマスメディア商品を同時にやります。だから勘違いするんですね。これどっちの場所だかわかんない。ほとんどの人はまだ整理がついてないわけです。はい。これ全部一緒なんですよ。はい。で、友達との手紙のやり取りや、テレビに放送されちゃう。ツイッターの友人で、ツイッターで友達と武勇伝のやり取り。これ全部従来の飲み屋で武勇伝の話。一緒なんですよ、個人として。違うのは勝手にもう世界に繋がってるから、そうすると、おバカな大学生が飲み屋でやらかしたコンテンツがあっという間に拡散して、就職先を失ったりするわけです。実際にいっぱいありましたよね。はい。一方で個人の情報発信からメディアスターが生まれることになります。橋本環奈は、これ、ブロガーの撮ったこれ写真なんですね。彼女はローカルアイドル、全然売れてなかった、福岡の。で、これブロ、まあ言ってしまう亀オタが撮った1枚のこの写真が、千年に一度の実在って言って、ネットでバーッとミーム化した後にテレビ局が追いかけて、彼女はあっという間にスターシップ。彼女は能力があったから、そのまま大スターになって今に至るんですね。はい。で、これちょっと長くなって最後です。インターネットの歴史を振り返すと、先に、実はメディアの道具になるまでコミュニケーションの場所なんですね。はい。最初だったら、学者のコミュニケーションをするだったら、そこでスタートした日本の JU ネットもそうですし、ワールドワイドウェブは、でもセルですね。原子力研究所からです。はい。で、研究者の情報のやり取りが生まれて、研究者が自分たちの論文のやり取りや、研究情報のやり取りをするために生まれたのがワールドワイドウェブだったんです。はい。で、その後1990年代に、そういう情報の専門家たちがやり取りする会議室が登場します。 僕が言った日経 BP というのがありました。日経ミックスというのがあります。あとニフティサブもそうですね。だここで、専門家です。技術者、科学者や、割と、文系の人たちでも映画のコンテンツなどをやる会議室がありました。こういうページでしたね。これです。で、これをオープンにしたのが掲示板です。そう。最初がアメンボで、次がこのひろゆきが作った2チャンネルですね。2チャンネルです。で、2チャンネルがいわばコミュニケーションメディアをもたらします。東芝クレーマー事件というのがありました。これでクレーム処理というのをちゃんとやらないとやばいってなって、これ今企業がお客様相談支店だと、あなたとのやり取りは情報の質向上のために云々かんぬんとグラグラ言いますね。あれはだからここからスタートしてるんですよ。世界変えちゃったんですね。で、結果としてクレーム処理から犯罪者のここから友人の悪口から内部告発、何でもメディアになります。で、さらに2000年にインターネットが常時接続されて、ブログが生まれます。最初は真鍋かおりですね。で、企業もメディアをやろう。オンドメディアという言葉が、この手前ぐらいから出てきます。で、ブログを、メディアビジネス化するなんていう流れがあって、これ実は当時僕が作ったんですね。で、2チャンネルから電車男のようなコンテンツも生まれます。すなわち、掲示板の落書きから、これ140万部の当時最大のヒット作で、ここから映画、テレビ、そして、舞台、漫画、マルチメディアコンテンツになりますね。もう今あるパターンはこの時確立しました。これも飛ばします。で、インターネット時代メディアコンテンツは私どうなった？どんどん小分けになります。これ予言したのは糸井さんです。糸井重里さんがここにスタートしたばっかりの、もうそれ予言しました。2001年です。で、短く早く楽に小分けになるんだ。ただになるだろう。だからインターネット関係はこうなるだろうって、初期段階で糸井さんも分かってて、その話、僕これ実は直接当時聞いてたんですけども、なぜなのかっていうと、これ最後です。マスメディアの方がコンテンツとプラットフォームの支配者だったんです。ところが、インターネットだとコンテンツ全部デジタル情報なんですね。そうすると、プラットフォームから自由になっちゃうんです。と、雑誌のパッケージは雑誌の塊、新聞のパッケージですね。新聞よく見せるけど、新聞全部読む人は、校閲の人以外いないです。この記事、この記事、この記事ですね。これ読者バラバラですよね。かつて言うと、新聞を全員が読むと、スポーツ面と、それと、スポーツ面とテレビ欄しかなかったんですよ。テレビ欄とスポーツ面でくるんでたのが紙の新聞の正体で、無理やり包んでるんだけど、特に日経新聞みたいな専門情報ってバラバラです。一個一個の記事、下手すると5人ぐらいしか聞く気ないわけです。マイナーメディアの塊だったんですね。ところが、デジタルプラットフォームになると、パッケージに、これ、縛られません。テレビも、映画も、ラジオも、音楽も、ゲームも、全部ネットにデジタル情報で流れますね。そうすると、消費者は好きなコンテンツを自分でセレクトして消費します。今皆さんそうしますね、スマホで。その瞬間、マスメディアのビジネスモデルが終わったわけです。そうすると、どこが強くなるか、プラットフォームです。例えばヤフーだったり、ここで書いてますね。巨大化し、独占するなり、深いんですね。ということなんです。で、ここからさらに100時間ぐらい話せますけど、一回ここで終わりにしたいと思います。どうも、ご清聴ありがとうございました。
佐藤先生、大変面白い講演をありがとうございました。今、SNS 対応時代と言われている中で、本当に私たちが誰でもメディアになれる時代っていうのが、本当にタイムスリップした数千年前からっていうのがすごくよくわかりました。で、まあ、メディア自身がですね、プラットフォームとハードウェアと、3つの中からこうできているというところが、すごく皆さんも目から鱗ではなかったのではないでしょうか。では、残りちょっと10分ほどで質問を受け付けさせていただければと思いますので、柳先生に聞いてみたいことあられる方、挙手をお願いできればと思います。お願いします。
何でもいいですよ。
先生、その投稿の様子を。
私お世話になってます。
非常に興味深い、非常に面白い講演だったと思うんですけども、そのメディアっていうものの当事者、そのものが人間であるっていう、
そうですね。
そのことが非常に中心になるということなので、当然、今 今からちょっとお伺いすることっていうのは、それこそ100時間、200時間後半しないようなことなんですけども、じゃあ、その当事者っていうこと、自分自身が人ってことがないために、この情報と、その、いわゆる断絶するっていうことがより難しくなる、
はい、
もはや難しくなるという状態の中で、それに情報に左右される、あるいは情報に影響される。でそれでもって、その自分のアイデンティティというものがこう売れまくっているという、そういうことで、いろんなこうメンタルな問題が出てくるんですが、その病気的な話は自分ですして、これから人、このメディアイコール人、その当事者の人として、どういうことを課題として、まあ、これは一言言える話じゃないんですけども、先生が気になることをおっしゃっていただいて、はい。
何かその、加藤さんが今おっしゃった話は、実はですね、5000年前から多分ずっと同じことを言われてたと思います。すなわち、新しいメディアが出るために言われ続けていた話だと思うんですね。だからそれはテレビの時は、一億総白紙時代って、大谷総一が言ってたわけですよ。インターネットが出てきた。そうです。で、実は僕はあんまり心配してないです。というのは、常に我々はいっぱいいっぱいなんですね。その時のテクノロジーに応じて。いっぱいいっぱいで情報を摂取して、大半間違って摂取してるっていうのは実態だと思う。はい。その時、何がベースになってるかっていうと、こっちの体が変わってないので、その時の、例えばあるのが、手書きの切り押しだったり、それがようやく印刷になったり、ラジオが出てきたり、映画が出てきたり、あるいは戦後テレビが出てきたり、テレビがビデオで収まったりだけの話になります。で、ポイントは僕はどちらかというと、人間の方はほぼ変わってないっていうところを常に自覚しておく必要があるから。すなわち、どんなに情報がたくさんあっても、こっちが扱える数が決まってるんですね。さっきの150人もらったんですよ。すごく、洗練されて、昔と違うのは150人の村が身体的な村しかなかったわけです。情報共有できる村が物理的に、自分の住んでるとこと会社と大体2カ所しかないわけです。ところが今ネット上にみんなは様々な仮想の150人の村が大体入ってますね。常時多分10や20入ってるはずなんですよ。SNS だったり LINE グループだったり Discord だったり入ってますよね。タグコアなんかさ、どのくらい入るんですか？そういうコミュニティ、自分で。いっぱいいるでしょ？ディスコードだとか。どのくらいあるのか知ってて。なんとなく。
スラックだけで12。
スラックだけで12だよね。例えばリアルな飲み友達とかそういうのが入れてたら、多分、20代の方だと50、60ぐらいの塊に、ネット空間上でたくさんあると思うんですよ。でも、脳みそで処理できるのは結局150って変わらないわけです。だから、その意味で言うと今混乱してるのは、そもそもは一つの体で行ける村は二つぐらいしかなかったのが、今は物理的に、体を動かさなくて、いろんな村に瞬時入ることができるから、たくさんの村に所属しすぎる問題というのは間違いなくあると思います。で、今起きている多くの混乱はそこだと思うんですね。で、そこに関して言うと、所属する村の僕はデトックスが多分必要になるから。あともう一つあります。実はですね、今メディアがどんどん変わってきて、例えばテレビやラジオや新聞がどんどん解体していって、プラットフォームにコンテンツがあって、自分の好きなものを見に行く。例えばだから、テレビもようやく TVer とか、おそまきながらやってますけど、多くの人はすでにテレビよりアマプラやネットプリで見る方が時間も長くなってるわけですね。自分の好きなものを選べるし、ウェルメイドのコンテンツがあるから。ですよね。で、ところがですね、意外と消費パターンが変わってないものが一つだけあるんですよ。それは書籍なんですね。で、日本では未だに Kindle よりも圧倒的に紙の書籍の方が読まれてます。これ数字出てます。東工大生の7割が紙の書籍です。で、アメリカでは Kindle がすごく伸びてったんですけど、コロナ禍を中心に紙の書籍に戻ってるんですね。で、この理由はすごくはっきりしています。というのは、10万字以上のコンテンツを効率よくする、効率よく消費するスキームというのが、パッケージ化された書籍以外存在しないのと、10万字以上の文字の連なり以外で渡せる地の体系って今のところ存在してないんじゃないか。むちゃくちゃ多いんです。特に知的レベルが高いビジネス。 か小説だったり、あるいは技術書だったり思想書、これ小分けできないんですね。小分けするとただのなんちゃってビジネス書になるんです。でそれは飲み屋で話すのはいいけど、ほぼ役に立ちます。そうすると自分で役に立ったり、これは別にテクノロジーでも何でもそうです。そうすると今のところ、長い本の、長い長い物語を紡いでくれる本のパッケージが存在してないんですよ。だから書籍マーケットっていうのは、最新の、これはテクノロジーの先端に行って、従来のメディア終わりだねっていう若手の人たちがみんな本を出したがる。一つの証明なんです。これは、ひろゆきだってものがしますよね。成田悠輔も出してるわけですよ。イーロン・マスクだってあるわけですよ。だから、従来のメディア、オワコンだねって言ってる人たちが、なぜか紙の本を出してるんですね。これ理由は何かというと、紙の本が偉いんじゃなくて、長い長いコンテンツを体系化して、読んで蓄積して次に伝えるっていうメディア行為は、実は紙の本以降、まだ再発明されてないんです。どっかで再発明されるかもしれない。ということはどういうことかっていうと、今は僕は書籍の編集者だったから言うわけではなくて、いろんなメディア体験がものすごく簡単にしやすいので、紙の本を体系的に読んでる人の方が、いろいろなジャンルでメディア体験としては有利になると思います。そんなところでいいですか。
ありがとうございます。せっかくなので、もう一方ぐらいもし、
じゃあ、お二人どうぞ。はい。
お疲れ様ですか。
大丈夫です。
はい。大変興味深いお話、ありがとうございました。私、東北の名誉教授の小永やっています。
ありがとうございます。恐縮です。
今日のお話、非常に新しい視点で、新しい視点なんですけど、一つ、人間っていうことで考えると、人で一番重要っていうか、限られているのは時間じゃないですか。
そうですね。
1日24時間ですか。はい。その、時間っていう観点から、メディアってことを考えていくと、
はい、
1日の生活の時間の中で、どのメディアにどのくらい使ったっていうのが、相当変わってきたなっていう印象を持ってるんですけども、はい、それと同時に先ほど本の話やってましたよね。
はい、
で、そういった面で言うと、SNS みたいなそういうものに使う時間と、本を読む時間っていうの、それのバランスっていうのはこれから非常に重要になってきますけども、その次の段階として今後のメディアっていうのはどうあるか。
はい。いや、さすがもう、さすがです。実は一番重要なポイントなんですね。で、従来はマスメディアも含めて、プラットフォームとハードウェアが物理的に違ったので、メディア体験がバラバラだったんです。ラジオとテレビと新聞と雑誌と書籍、全部パッケージが違いますよね。ところが今、同じプラットフォームで全部コンテンツを勝負できるんだ。その時、奪い合ってるのは何？時間なんですよね。だからメディアっていうのは実は時間というマーケットの奪い合いビジネス。で、時間は増やせないんですね。効率を上げて、結果として増やすように見させることができる。基本的に24時間しかないわけです。だから今は時間の分取りをどれだけやるかっていうのが、あらゆるこの場合のメディアビジネスっていうのは、旧来の4大マスメディアだけではなくて、あらゆるウェブ上のサービス全てが時間の奪い合いをやってます。だからその点はすごく大きいポイントで、その時に我々人間の、これは、思考が出てきます。どういう思考かというと、我々人間という生き物は、なるべく楽とズルをしたいんです。これを楽とズルをするっていうのは間違ってないんですよ。楽してズルして、効率よく生きた方が生き残りやすいから、いかに楽していかにズルするかっていうことを死ぬほど考えて、テクノロジーを開発してるのが人間なので、楽をする。ズルをしたいっていうのはすごく重要なんですけど、今その意味で言うと、インターネット空間とスマートフォンに、あらゆるメディアだけじゃなくて、あらゆるものがむしろメディア化して乗っかっている、たかだか10年しか経ってるんですね。人類の歴史が30万年です。たった10年なんですよ。10年でありえないことが起きてるんです。そういう意味で言うと、24時間という行為を同じスマートフォン上で消費するメディア行為が奪い合うっていう、人類史上ない行為が今行われてるんですね。だからそれがどうなるか。分かってたら私は東工大にいなくてですね、そこら辺でなんか新しいビルとか出てると思うんですけど、分かりませんけど、先生のご指摘は非常に重要で、だから逆に言うと、 時間をどういうふうにマネタイズしていくか、どういうふうに割り振っていくか、我々教員サイドで言うと、学生に時間をどう配分させるかっていうのは非常に重要だと思います。コンテンツサイドではなくて、24時間限られた時間をどう、時間っていう一番最後の有限資源、時間になっちゃったんですね。お金じゃないんですよ。お金は、うっかりアップルとかに投資すると巨大な額になっちゃってするわけですよ。お金より時間の方が価値、1000倍も1万倍も、もう1億倍も重要になったんです。ということはどういうことかっていうと、これから大学なんかも教えなきゃいけないのは、時間をどうやって使うのかっていうのを、ノウハウ書ではなくて、概念に含めて、あるいはビジネスの観点、教育の観点から含めて、考え直すというのは非常に重要な時代になっていると思います。それは、あらゆるメディアが、小分けになって24時間をスマートフォンを横にあります。埋め尽くせるから我々は一方的にメディア消費をしないといけなくなっている。だからそういう意味で言うと、一億総白地化は案外スマートフォンが今もたらしている。確かにあります。いわゆるネットゲー配信だったり、SNS 配信。我々は時々その状態になるじゃないですか。なりますよね。はい。だからそれは時間の配分を自分たちがちょっと律して考えないといけないタイミングに今来ていると思います。先生、非常に重要な指摘ありがとうございます。じゃあ最後に、ラブさんです。はい。
あ、では中山です。はい。いつも、貴重なというか、楽しいお話ありがたいと思うんですけど、今、コンテンツが流通するプラットフォームは、まあ、巨大な独占が入るという話があって、で、まあ、結構、ジェネレーションで、分断されていくんじゃないかなと思っていて、はい、昨日もその東方の学生たちと3年生の学生と喋ってて、で、まあ、我々世代というか、我々でくくっていいのかわかんないですけど、ビジネスマンだと Facebook よく使ってますけど、いや、Facebook 使ってないよねって言ったら、まあ、ちょっと笑われてですね、当然使うわけないじゃないですかって言われて、でも、じゃあ Twitter 使ってるの、Twitter は使ってないですね、みたいな形で、で、インスタは使ってるっていう話だったんですね。で、でも今、3、40、50ぐらいは結構 Facebook にいて、まあその上はもしかしたらテレビ結構いたりとかで、で、今 Twitter もなんか X になったりとか、まあスレッズが出てきたりとか、で、クラブハウスは一応流行ってるとかね、あと、まあ、結構多分自分が生きてきた時代、一番人と交流するときのに、使っていた SNS だったりとかメディアっていうのに、縛られてきて、そこがどんどんジェネレーションで言うと結構分担がどんどんこれから細かくなるかなってちょっと思ってたりはするんですけど、そこら辺、建築というか、
はい、
そういうふうにどういうふうに見ればいいですか。
はい。まずね、今の話は合ってるところと間違ってるところ。SNS が生まれたの、Facebook も生まれたの2004年です。日本の Mixi も Green 2004年です。まだ高田18年しかなってないんですね。で、続いては2007年、6年かな ?6 年です。で、ここでポイントは、プラットフォーム、案外寿命短いんですよね。どんどん変わってきます。で、さっきのメディアの3つの構造で言うと、一番トレンドの長生きなのは、一回うまくいってコンテンツが長いんです。これキャラクタービジネス考えてください。世界のキャラクタービジネスは、アメリカはオンボロコンテンツしか使ってないです。具体的に言います。ディズニーは1930年代です。ミッキーマウス1930年代です。アメリカは新しいコンテンツを全然得意じゃないんですよ。未だにディズニーとスーパーマンとスパイダーマンですね。1930年代です。日本で言うと、未だに野良黒で食ってるんですよ。手塚治虫じゃないの。野良黒なんですよ。本当に。冒険団地と野良黒やってるんですよ。どれだけクリエイティブないんだって話が、本当にそうなんですよ。圧倒的にクリエイティブは日本だけど、それでも例えば、未だにドラゴンボール1980年代ですね。だから40年前コンテンツです。で、ウルトラマン、1960年代ですから、もう58年コンテンツ。仮面ライダー50年代コンテンツ、50歳コンテンツですね。で、コンテンツの方が長生きなんですね。コンテンツの方が。で、プラットフォームの話っていうのは、だから、インターネットが出てきて、どんどん新しくなる。プラットフォームの寿命が異様に短くなってるっていうのはネットの特徴です。だから、これ今、原子さんおっしゃった話は、僕は学生にものすごく細かい調査をやっていて、かなりデータを持ってます。2018年時点で東高大生、なんと4割増えた。今どのくらいか ?5% だ。この5年で40から 5% だったありました。ほとんど数字変わってないのは LINE と Twitter です。LINE はほぼ 100%。Twitter は 85% です。伸びたのインスタです。2018年 35% が今 67% かな。70% 近くです。当時インスタ映えしなかった東高大生がこの5年間でインスタ映えするようになった。 ですね。で、急速に伸びてるのはディスコードです、実は。TikTok じゃないです。ディスコードは0から今 60% 以上で、インスタよりも上ですね。で、ここ、インスタはほとんど25より上のおじさんは使っておりません。じゃあ、これ分断が起きてるか。僕はちょっと違うと思うんです。どういうことだ？そもそも昔も分断してるんです。というのは若い人とおじさんや、ね、交わる場所存在しないから、昔の方がはるかに分断してたんですね。今は意見が可視化して見える、まさにメディカ化して見えてるから、自分と違う意見がこの世に一般にあるよって見えるから、分断してる分断してるって言うけど、逆なんですよ。かつてはそれは可視化されてないから、もっと分断されてます。今のが全く分断されてません。で、これは様々な研究ではっきりしてるんですね。分断はむしろインターネットに減ってます。様々な研究があります。分断してるって嘘です。むしろ可視化されてるので、俺と違う、私と違う人がいるねって分かってるんだけど、実は分断してないんですね。昔は、それぞれの、だからエコーチェンバー現象っていうのをネットの人たち一部言うけど、あれ間違いで、昔はエコーチェンバーしてる状態が見えなかったから、もっとタコツボ化してるんですね。みんな八つ墓村みたいにちっちゃい村に入っていて、それぞれの村の風習できてたんですよ。そっちの村入ると、おっかないことになる。今は、そこに村があるって可視化されてます。その意味で言うと、今も全然健全だと僕は思ってます。はい。で、あとですね、ネットが起こした、実は、情報が引き出せるやり方で大きく変わったのは、コンテンツの売り方です。映画です。映画が一番典型なんですね。これも僕は学生に非常に細かいメディアアンケートです。日本で僕が一番取ってると思うんですけど、例えば昨年当たった鬼滅の刃、鬼滅の刃じゃない、スズメの戸締まり。新海誠さんの。これ大体150億弱になりました。で、これ、投稿体制の、大体ですね、40% の見てます。で、なんと、公開1ヶ月で3割見てる。はい。じゃあ、今回の、宮崎駿、駿さんは、10日で、どのくらい見てるかと、まだ 5% です。で、意外なことに、ファーストスラムダンク、どのくらいだと思いますか？ 1 ヶ月目でたった 3% です。一番見られてないかなと、ファーストスラムダンクなんですよ。で、公開と、10日目の売り上げの数字がこの3社って大体似たようなんですね。30億200万円です。大体似たような。だから、コンテンツだけ見て、こういうデータない人は、アニメが売れてるねって思って、100全然違うんですね。ファーストスラムダンクは、スラムダンクをリアルタイムでやっていた、1991年から96年に、10代から20代だった、今の、40から50代前半の人たちが、ファーストスラムダンクに150億円金払ったんですよ。で、新海誠は圧倒的に30歳以下です。20代と10代前半です。だからこれは、ネットフリーアマプラのあれもありますけど、新海誠の例えば、君の名の、視聴体験比率は 95% です。で、かつての大人派の庭とか、召喚じゅ、単館上映をしていて、ほとんど見る機会がなかった。今、ネットフリーアマプラで見られます。どのくらい見てるかというと、秒速5000指名というのはなんと 25% なんです。だから25分より下は、新海のダントツの、要するに、宮崎駿的存在なんですね。で、宮崎駿は意外と見られるんです。それは何かというと、彼らが生まれたちょうどその頃から、金曜ロードショーで、夏になると早尾祭りをずっとやってるからです。だから、隣のトトロの視聴率は 75%。ところが、ファーストスラムダンクの元ネタのスラムダンクは、井上雄彦さんが、キンドルが嫌い。それと、アニメでやってないから、2000年からこっち、電子書籍がない。アニメで一回放送されてないから、35位上の人たちにとっては、ワンピースより圧倒的にスラダンの方がメジャーだったから、ワンピースラダンの方が格上だと思ってるんですよ、みんな。実際そうだったんです。ワンピースってそんなに売れてなかったんです。あれは冊数が多いから、売れてるように見えるけど、一冊だったらむしろ、スラムダンクが今の上なんです。で、今から35より上の人はそう思ってるけど、実は分断されてアクセスしてから、今の20代はスラムダンクそのものを知らないんですね。じゃあ、失敗したらそうなんです。そうじゃない。ファーストスラムダンクの作り方は1991年の物語にして、今の時代に全くおもねらない。携帯電話もない、スマホもない、インターネットもない、バスケットがまたハーフコート、ハーフタイム時間のバスケットをそのまま表現する。だから今の若い時代に、おもねってないから、 150だ。客層コンソール絞ってで、新海誠は20代の、10代のために作ってる。だから、昔で言う視聴率 30% の思想で作ってたら、ファーストスラムダンクはおそらくスマホをカチャカチャいじる少年らしい。で、新海誠のドラマは若者の目線から おじいちゃんばあちゃんもっとクローズアップしたりしないんです。その方が客減るんです。だからテレビ的な全員にアクセスできるようなコンテンツの作り方が一番客が取れない。実際に、日本の映画の1位からですね、30位まで。これは歴代興行収益。一番は2020年の鬼滅の刃です。なんとこの30位まで間に2020年からのコロナ禍の配信、復旧作、8作品も入るんですよ。8作品も入るんですよ。あとワンピース、レッドと、呪術廻戦ゼロ、それから最新のコナンですね。で、向こうの映画でトップガンマーベル。で、日本とアメリカのコラボで言うと、スーパーマリオ。これ全部8作品です。で、さっきの、新海誠に、それから今回のファーストスラムダンク。8作品。38。歴代ですよ。120年の英語歴史のトップ8作品は、この3人で生まれてるんです。これ何かっていうと、ネット関係で情報が共有できるようになって、自分の好きなものを積極に見に行きたい。一人の人が何度も見に行くっていう行為は、お客さんの層を絞ったからこそできてるんですね。これだから、いい意味で、客が束になっていて、その閉じた人たちをきっちり伝えた方が、売り上げ上がるという。だから従来のマスマーケティングのテストモデルやってるやつや、全部失敗してるんです。これだから学生たちに映画の見方を聞くと、同じ売り上げの映画が見られてる、見られてないやつが明確にわかる、ね。はい。こんな形でいいでしょうか。はい。
で、先生ありがとうございました。はい、皆さんも多分たくさんいろいろ、お伺いさせていただきたいということはあると思うんですけれども、そろそろ、交流会のお時間になりましたので、一度、こちらの講演は終わらせていただければと思います。もう一度、柳瀬先生に拍手をお願いします。ありがとうございました。で、次ですね、交流会に移る前に、2分だけお時間ください。今から QR コードを移させていただきますので、ちょっとスマホで撮っていただいて、1分間ぐらいで終わるアンケートになっておりますので、ちょっと選んで書いてその場でご回答いただければと思います。よろしくお願いします。で、アンケートを書いていただきながら、ちょっと後から来られた、あ、まだあれですかね、皆さん QR コードを大丈夫ですか？やっていただいた中で、ありがとうございます。アンケートを書きながらですね、少しちょっと、東工大関係者の方だけのお知らせになって、それ以外の方、お越しいただいている方、ちょっと恐縮なんですけど、二つ東工大関係者の方にお知らせです。一つ目ですね、冒頭にも申し上げたんですけれども、東工大のスラックで、青つばめの学生さん向けのチャンネルの中でですね、PJ-startup-ball というですね、学生向けに、学生と教員がスタートアップの情報って今まで、いろいろなスラックにこう散らばって載っていて、ちょっとまとまったものがなかったので、インデストとしてですね、いいんですというか、ID 機構として一つ作らせていただいたチャンネルがございます。で、こちらのスタートアップに関する情報ですと、誰でも学生教職員ですね、東工大関係者の方であれば、書き込み自由ですので、ぜひご参加させていただければと思います。で、私も最近こう、1週間前ぐらいから立ち上げて毎日発信させていただいてるんですけれども、インデストからも、我々で把握している企業に対するビジネスプランコンテストとか、ギャップファンドであったりだとか、そういったお役立ち情報を発信しておりますので、よろしければ今、ポチッとご参加の登録をしていただければと思います。で、2つ目がですね、ちょっと外部の方、ごめんなさいと、東工大関係者が気になるんですけれども、またこのうちですね、実はこの4階のラウンジで、このハイブリッドでイベントさせていただくのは、インデスト昨年10月に始まって初めての試みなんです。 けれども、同じこのちょっとラグジュアリーな感じのラウンジで、8月18日4時6時でですね、初期払いのイベント、入居者さんも含めてですね、インベストファミリー関係者、スタートアップ関係者の方集めてやらせていただければと思いますので、ぜひちょっとお越しいただければと思います。また別途、個別で皆さんご案内させていただければと思います。ありがとうございます。で、最後にですね、今、勉強会イベントをですね、月1回やらせていただいて、いろんなテーマで、お送りさせていただいているんですけれども、次の8月がですね、ちょっと、夏休みもあって、スケジュールの調整とかがちょっとできずにですね、9月の5日、1時間後出すの6時スタートでですね、6時、8時で、山田拓司先生ですね、人腸内細菌の解析をされていて、山田先生は、6月10、5日にですね、15億円の大きい、資金調達を成功されて、今3社の、会社を作られた先生なんですけれども、人腸内細菌解析 のビジネスについて、研究者としてどういった形でビジネスを起こして、どういったパートナーを掴んでっていうようなお話をいただきますので、もしよろしければ次回もぜひ来ていただければ、オンライン、リアルのハイブリッドで配信考えておりますので、ぜひお越しいただければと思います。ありがとうございます。では、アンケートをかけていただいた方からですね、無事、関田、多分、柳先生にいろいろ聞きたいこととか、皆さん、お話しされたいことたくさんあると思いますので、ご自由にご観覧いただければと思います。今日は、ありがとうございました。一部終わらせていただきます。ありがとうございます。で、ズームの、すいません、聞いていただいている方、ありがとうございます。ズームからのご参加、今回初めてインデスト勉強会初めての試みです。ありがとうございます。では、ズームの方、すいません、ここからは、ここで一度終了とさせていただいて、もし次回以降ですね、またリアルでお越しいただけるタイミングございましたら、田町駅徒歩1分のインデストにぜひ来ていただければと思います。ありがとうございます。